大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。1月になりました。阪神淡路大震災から17回目の1月を迎えますね。まあ、阪神淡路大震災で、我々いろんな教訓を受けたわけなんですけれども、この番組ではいつもその震災を経験された方にお話を聞いておりますけれども、まああれですね、3月11日の東日本大震災、あれ以来やっぱりあれ以来、東日本の話も含めてこの番組にお聞きしております。で、阪神淡路以来にですね、やっぱりボランティア元年と言われた通り、いろんなボランティア活動が活発になったり、いろんなもんが生まれたわけなんですけれども、そのうちの一つ大きな成果を挙げておりますのが、高等学校でですね、舞子高校、ご存知ですね、県立舞子高校にですね、この環境防災科というのが今から考えたら10年前にできてるんですね。で、ここの生徒さんがですね、いろんなところで体験しながら、まあ、活動もしておられますが、今日はこの、環境防災課の課長、課の課長といいますか、まあ、舞子高等学校の先生です、諏訪誠二さんにスタジオに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
この環境防災課できて10年
そうです。
でいいんですよね。
ちょうど10年です。今年が10年目です。
そうですね。先生には、今から5、6年前に一度防災課できて、はい、第1回の卒業生が、
出た時の話
お会いしてます。聞きましたですね、はい、ちょっとラジオ機の皆さんも、もう舞子の環境防災課って有名やからある程度ご存知だと思いますけども、簡単にですね、中身といいますか、いわゆる生徒さんは、普通科の生徒さんと普通科の勉強もするんですか。
そうです。ね、3分の2が普通科の勉強、普通科目ですよね。英語とか数学とか体育とか芸術とか国語理科、はい、で残り3分の1が専門科目です。だからこの枠組みは、例えば商業や工業のや農業の子が3分の1は専門やって、3分の1は普通科やると、それと枠組みは一緒なんです。ただ専門でやってることが防災だということですね。
これ全国で珍しいって
1個だけです。
まだ今でも1個ですか。
はい、課としては全国唯一ですね。
へえ。これだけ成果上げてるから、全国的に見てもマネ消化というとか出てきても良さそうなもんですけどね。
そこがね、なかなか防災の広がらないところと似てて、皆さん自分だけは大丈夫だと、自分だけは被害合わないと思ってる部分があって、防災してもなっていう気になるのかもしれないですね。でも僕は全国に、ね、こんな学科が広がってくれたらなとは思ってます。
そうですね。例えば学生さんはどんな勉強するんですか。
防災といっても、その例えば避難訓練どうしようとか、そういった基本的なこともしますけれども、もっと広く自然環境から災害のメカニズムをしっかり勉強したり、それから災害っていうのは自然環境の中にその台風とか地震があるからだけで起こるんじゃなくって、それを受け止める社会の側の弱さも関わりますよね。ですから社会の在り方なんかも考えると、
弱者のところよく行くとは言いますけどもね、
そうですね。だから例えばボランティアもしますし、社会福祉も考えますし、耐震の大切さとか、あるいは災害の法律も勉強しますし、中長期支援ってなのも、これまでの体験から勉強していきますし、
現地行ってボランティアしてますもんね。
ボランティアもね、災害があって行けるところであれば活かしていただいて活動させてもらってます。
やっぱり生徒さんたちはそういう現地行ってやることによって、だいぶ行く前と行ってからとだいぶ変わってると思います。
変わってもらわなきゃ困るんですけど、でもね、変えるために行ってるんじゃないんですよ。やっぱり現地行くのは、その現地にニーズがあって、例えば泥かきしてほしいと、家の中の片付けしてほしいって言われた時に、そのために行くわけですから、なんか変わるために行くとか勉強するために行く気持ちは持たないんですよね。
単位取るために行くでは
ない、ね、それはもう絶対ダメだと僕は思う。絶対ダメじゃなくて、そういうきっかけがあってもいいんですけど、はい、気持ち的にはこうニーズがあって、それを愚直にやるっていうことが大事だと思ってるんですけど、でもやっぱりそこでその現地の人にいろんな話を聞かせていただいたりね、で子供らから見れば当たり前のことをやっているのにものすごく感謝されたりして、まあ、そんなところから人の優しさとか、でも逆に被災された地域のお年寄りの寂しさとか、いろんなものを考えて、それを次の勉強に、生かさなければならないというふうな気持ちになる意味では、やっぱり 変わってくれてる人が多いですね。
なるほど。いや、僕も時々その舞子高校の防災科のですね、あの生徒さんが発表してるとこ見たりするんですけど、あの今の若い人に比べたらなんか堂々として喋りますね、みんな。
あれはね、やっぱり機会があるからです、うん、だからどんな若い子もね、機会があって、うん、そしてなんか体験をしてそれを語る場があればできると思うんですよ。ただ今の日本の学校ってそういう場を奪ってますよね。
なるほど。
受験勉強してたらいいじゃないかみたいな、うんうんうん、でも環境防災課は逆にそういう場をどんどん作ってるから、うんうん、まあ変な言い方ですけど、ある意味慣れて喋ってると。
なるほど。
もちろん体験を伝えたいという大きな気持ちがあるから喋れるんでしょうけどね。
いわゆる現地主義ですね。
そうです、現場主義です。現場で、ね、うん、現場主義、体験しようっていう、
うんうん、ということは学科としてはあの決まった教科書なしで、はい、やるわけですか。
ええ、あのこの専門科目はすべてそのちょっと難しいですけど、うん、学校設定科目といって、うん、あの学習指導要領、文部省が言う学習指導要領には載ってないんですよ、はいはい、載ってないから教科書もないんです。
なるほど。
であの学校で独自に、テキストを使わずにプリント作ったり、いろんなパンフレットを使ったり、新聞記事や本の切り抜きを使ったり、独自で考えて教材化しなさいっていうことになってるので、はい、それでやってます。
こんな生徒にしたら学校行くまで何が出てくるか分からへんわけですな。
そういう時もあります、
ね、ありますね、はい、いや、だいたいこんなこと予習して、普通やったら英語なら英語、社会科なら予習してってありますやん、
はい、
あんまりそれ聞かないわけですかね。
そうですね、今言われてハッとしましたけど、僕10年間そういえば予習前提の授業してこなかったですね、ほとんどね。
それがええんですけどね、はい、この科目はね、
うん、はい、今気がつきました。
あ、今気がつきました、
はい、ありがとうございます。
いや、まあ、それだけにあれですね、もうこの学校ができて10年の間にいろんなその種類の災害というのが起きてますから、はい、いろんなパターンの勉強対象がありますね。
そうですね、まあ残念なことに災害がたくさん起きてますから、うん、やっぱりその防災課である以上その災害と向き合うっていう、はい、あるいはその災害に関わってきた NPO や行政や、あるいはその自衛隊とか消防といったね、うん、専門のレスキューの方とかいろんな人の話を聞きながら向き合うということになりますから、勉強の材料は常にそのまあ、最先端っていうか、うんうんうん、もう社会の最先端行ってる人たち、災害の最先端で頑張ってる人たちの体験とその人たちが紡ぎ出した教訓ですから、まあ、これに変わる教科書はないですよね。
ほんまですね、羨ましいぐらいの感じですね。あの今まで何百人の方が卒業されたと思いますけども、はい、もちろん大学進学もあるでしょうけども、大体進路は大雑把に言うとどんな感じですか。
大雑把に言うとね、大学7割から、はい、まあ、公務員就職が2割、うん、まあ、公務員が多いですね。
なるほどね。
消防がね、もうすでに30人ぐらいいると思うんですよ。
やっぱそうなりますかね、
はい、これはね、あのうちが狙ってるんじゃなくて、中学の先生が、うん、まあ、消防行きたかったら舞子に行けと、
うん、お、
あそこはよくみんな消防士になってるし、うん、それからその消防学校で1泊2日の体験学習をしたり。
それ毎年やるんですか。
やってます、やってます。で、まあ、瀬戸から見れば厳しいんですけど、うんうん、まあ、消防学校の教官から見れば子供を丁寧に扱うんですけど、
なるほど、
まあ、しかしそういうところでその阪神・淡路大震災の体験を持つ消防士のそのなぜ防災を広げたいかという本気の気持ちに合いますから、それそのモチベーションを上げることができるんですよ ね。
なるほどね。
だからまあ消防だと思うんですけど、まあ、そういう消防を中心にした公務員と、あとまあ専門学校ぐらいですね。で、大学もね、その土木建築といったそういう部分にはほとんどいなくって、例えば学際的に総合政策とか、人間科学とか、あるいはその地元の神戸学院大学にある防災社会貢献ユニットのようなね、
はいはい、
とこ行ったり、それから関西大学にも社会安全学部ができましたから、まあ、そういった防災が表に出るところも行きますし、例えば幼稚園の先生になるために資格を取るとか、学校の教師とか、外国語、国際関係、法律、心理もちょっと多いですかね。心のケア勉強しますからね。
そうですね。
その勉強通して心理とか、だから様々に言ってますね。
いずれにしても、まあ、防災といったら本当それこそ災害から身を守るだけやと思いますけど、そうでなし、いろんな分野ある、ね、そっちの方に皆さん関心を寄せてるわけですね。
そうですね。
まあ、
おっしゃるようにその核には自分の身を守るためにどう備えるか、あるいは直後には人々をどう支援していくか、そういうことを勉強しますけども、広い意味で言えばこう社会に生きていることそのものがどこかとで防災とつながっていると。
なるほどね。
だから生徒たちにはその 専門家を目指すんじゃなくて、うんうん、その社会のリーダーになってほしいと、市民のリーダーになってほしいという言い方をしてますので、例えば幼稚園の先生になって幼稚園で防災教育したいとか、
そうですね、
あるいは外国語の学部に行って、うんうんうん、で外国で途上国で、頑張って防災を教えるとかですね、なんか広いつながり持ってくれてますね。
なるほどね、ということで今日はですね、県立舞子高校の諏訪誠二先生に来ていただいております。実は諏訪先生は、この11月にですね、岩波ジュニア新書として高校生災害と向き合うという5本出されました。これ私も読みまして、なかなかこれからの防災教育のあり方、あるいは高校生のボランティアのあり方というのはよくわかると思いますので、後半は先生この話中心にさせてください。
はい、わかりました。